Spinner. Top 10 Innovation World Ella on 81.3J Wave. Ella Music Acceleration.
後藤正文がナビゲートしています。トッパンイノベーションワールドエラー。さて J-WAVE ではこの4月より次世代アーティストを発掘育成するプロジェクトミュージックアクセラレータープログラムがスタートしました。はい、次世代のアーティストを J-WAVE と、プロデューサーがあとメンター陣が発掘して、半年かけて育成していく音楽プロジェクトですね。僕もね参加することになりました。はい、このイノベーションワールドエラーではエラミュージックアクセラレーションと題しまして、毎週プロジェクトの進行状況ほか今後始まるミュージシャンたちとの制作プロセスをお届けしていこうと思っております。はいね、僕でもなんかあれなんですよね、もしかすると4人いるナビゲーターの中で一番よくわからないまま船に乗った一人なんじゃないかと思っているので、今日はですねもう早速ですよ、このプログラムとは何ぞやみたいな話ができたらなと思っておりまして、今月4月はですねこのミュージックアクセラレータープログラム通称マップの可能性を知る1ヶ月ってことでね、アーティスト育成に使われるテクノロジー NFT についてね改めて学んでいきたいと思います。はい、お迎えしておりますのはこのマッププロジェクトのメンターとして参加していただいています。 NFT はもちろんWeb3.0 などの次世代技術のプロフェッショナル集団プラクトンベンチャーズの共同創業者で NFT アドバイザーの赤澤直樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
NFT 非代替性トークンでしたっけ。
はい、
よかった空で言えて、もうカンペ見ずにそれは言えるようにしようと思っていやでもそれこれってな、僕昔ブロックチェーンみたいのって、
はい、
多分ミュージシャンにとっては結構いい機能になっていくんじゃないかなと思って想像してたんですよ。っていうのも著作権って結構ザルって言ったらあれなんですけど、なんか
そうですね、
すごく厳しい割に最終的に人の計算みたいなところがあって、全部デジタルでできないのかなみたいな、例えばサンプリングとかも交渉してなんか値段とかいろいろだったりとかするんだけど、ああいうのブロックチェーンとかで何パーセント使ったらいくらみたいな、そういう割り振りにしといてくれたら、もうみんな勝手に使って CD 作ったり音源作って売買の中にその著作権その収集の仕組みが組み込まれて、
はい、
自動化したらなんかその許諾とかも得なくていいし、あれなんか急に収入あったぞみたいな、その古いアーティストが思った時に実はサンプリングされてて、ブロックチェーンとかで収入が入っのその元にしてデータを元にして入ってくるみたいなことが起きるのかなとかっていう妄想してたんですけど、 NFT はこれとはまた違うんですか。
そうですね、さっきしれっと弊社フラクトンベンチャーズの紹介のところで Web3.0 って言葉も出てきたんですけど、は
い、それもね全然分かってないですよ 3.0
もそんなに市民権がある言葉ではまだ
そうなんですよ、ご存知みたいな言い方しちゃいましたけど大分かかりますよね。
はい、そうですね、先ほどおっしゃってたみたいにブロックチェーンっていうものですね、インターネットの進化の歴史っていうのを、3段階ぐらいで分けたうちの3段階目が今っていう感じなんですけど、3段階目に入った最初のきっかけっていうのがやっぱりブロックチェーンの登場だったっていうところなんですね。でブロックチェーンがそういうインターネット上でそういうお金とか資産みたいなものも扱えるようにしてくれたっていうところで、本当にそのスマホからスマホに直接お金を送るっていうような、そういったことができるようになったことで、いろんな今までにないビジネスとか社会のシステムっていうのが作れるようになったよねっていうのが、Web3.0 っていう一個のトレンドの解説っていうか説明になるんですけど、そういうのを使っていくやつの一つとしてこう NFT っていうものがフィーチャーされるようになってきたと。NFT 自体はそのなんていうんですかね、こう世界で唯一 の, そのデータを証明する技術みたいな感じなんですけど、本当にそのさっきおっしゃってたそういう著作権の話であるとか、著作権っていう権利って結局その誰が持ってるのかを証明できないと、例えばその何パーセント分還元しますを自動化するっていうところもやっぱ難しかったりとかすると思うんですよね。で今まではそこを人が確認して人が振り込んでみたいなことをやってたわけですけど、NFT はやっぱりそういうの全部もうデジタルの世界でできるようにしてくれるっていう意味でいくと、すごいこうなんかこの権利は誰々が持ってます、唯一世界で唯一この人が持ってますっていうことを証明できると。
なるほど。
だからまあそれを使うとこうなんかまあいろいろな領域でこう今までになかった体験が作れるよねというような、まあそういったところがまあ一番大きい変化かなと。
いやよくねアメリカのミュージシャンとかのね、はい、あの カバーとかしたりとかすると、はい、権利をめちゃくちゃな数の人が持ってて、
あそうです、
ね、確認取れなくてリリースできないとかあるんですよね。イギリスとかでもそうなんですけど、そもそも誰が持ってるか分かんないとか
複雑すぎですね、
複雑すぎるみたいな、はいはい、そのまあ多分もうごちゃごちゃになってるんですね、お金の話で喧嘩とかもしたりして、はいはいはいはい、そういうのはでも確かにこれでクリアになるんですね、うん、あと Web3.0、
はい、
例えばもう全然ね、もう本当今の話聞いても俺はぼんやりしてるんですけど、はい、実は これって Web3.0 っていう分かりやすいなんかサービスとかってあります？
一番分かりやすいものでいくと元祖にあたるものが皆さんご存知ビットコインなんですよ。
ああなるほど、
はい、うんうん、ビットコインの登場とともにブロックチェーンが出てきたと言っても過言ではないぐらいで、うんうんうん、やっぱビットコインが出て動き出したのが2009年か8年かそのぐらいなんですけど、うんうんうん、まあ、まだ10年ちょっとなんですよねそれでいくと、はいはい、なんですけど、まあ、そのビットコイン出てきて、まあ、あれかなりセンセーショナルな技術で、まあ、出てきて、まあ、あのいろいろとこう、まあ、日本でもあの取引所通して売買とか できますけど、うんうん、やっぱりあれが一番こうクリなんていうか一番大きい分かりやすい例かなと思いますし、あとはそういうこうその先のまあブロックチェーン使ってこうやっていくものでいくとこうそうですね、まあこの NFT の今のアーティストの方が例えばその絵を描いて NFT にしてこう販売します、写真販売しますとか、まあそういうのもまあある意味こう Web3 の一番分かりやすいやり方の例ではあるんですけど、
デジタルアートのオークションとか、
ああそうです
映画で見たことありますね、
はい、そうですそうです、
アメリカとかだとめちゃくちゃやってるんですね。
めちゃめちゃやってますね、早いですねやっぱり、
うん、こうアートとかを所有するっていう文化がそんなに日本って根付いてなかったり、うん、コレクターがそんなになかったりするんで、まあ、そこもでも実は課題だったりしますよね。
そうですね、う
ん、このねあの、まあ、ミュージシャンなんで NFT の音楽となんか相性っていうか、
はいはい、
赤澤さんどんな風に音楽だったら NFT 使えるみたいなイメージありますか？
そうですね、音楽ってやっぱりさ、うん、権利が誰を持ってるのか分からなくなってるぐらい複雑になってるっていうのからもあると思うんですけど、うん、誰のものなのかってやっぱないし、うん、手に触れるものでもないし、うん、まあ、そもそもアーティストのものなのかファンのものなのかとかっていう、なんかいろんなあの考え方があると思うんですね、うん、で NFT ってそういう意味でいくと目に見えなくて触れないものを取り扱いしやすくしてくれるような側面が結構あって、うんうん、なんかそういう意味でいくとなんか音楽っていうもののこう今までは例えばそのストリーミングのサービスを通して聴きますとか、うんうん、はい、あのそういったものが多かったと思うんですけど、まあ、そういうものからこう例えばこうなんていうんですかね、手触り感のある音楽っていうか、なんか今までにない音楽の使い方触り方っていうものがまあ作れるんじゃないかなっていう意味でいくと、すごい表現の幅とか広がるかなって思ってますし、まあ、あととかくその海外ですごい高額で取引されるとかってニュースが先に出てくるので、なんかこうどうしてもこう売ったらお金になるみたいな感じになっちゃいがちですけど、やっぱり NFT ってコミュニケーションツールの一つだと思っていて、でまあ、それはまあ NFT に限らずですけど、やっぱりこうファンとアーティストの間を取り持つ接着剤みたいなものだなと思っていて、だからまあファンが例えばそういうアーティストの NFT をこう持つことで何か応援につながるであるとか、例えばまだまだデビューしたてのアーティストの方がいて、その人が一番最初に出した NFT を持ってる人って確実に子さんのファンじゃないですか。
なるほど。
でそのデビューしたてのアーティストが 2,3 年とか、まあ、5年10年と経って本当にその大きい武道館とかでライブをできるようになりましたってなった時に、じゃあもうずっと NFT 持ってくれていた子さんのファンの方はお礼として最前列の席のに座る権利をあげますよみたいなとか、なんかそういうこう本当時間のなんか歴史というか、ストーリーというか文化というか、
なるほどね、
そういうものをこう作れる可能性も秘めてるなと思っているので、
クラファンについてくるとかそういうこともできるってことです
よね。あ、できます、はい、そうですね、
クラウドファンディングとかね、うん、あとはやっぱなんかこの話聞いた時一番こう可能性になってほしいと思ったのは、ミュージシャンたちってやっぱりどうしても制作費の問題っていうのがね、
うん、
ミュージシャンに関わらずアーティストって多分制作費とその作品のクオリティって やっぱり直結しちゃうところが、うんうん、多いので、二次流通でアーティストに還元される仕組み、はいはい、そうすると例えば昔作ったデモ音源とかが自分が売れたっていうか、まあ少しのブレイクの時にこう取引とかされると、うん、その何パーセントが入ってきたものとかを新しい活動に当てられたりとかね。そもそも NFT を何か販売するときに、こうまあ本当にまあクラウドファンディング的な時のアルバムの資金集めに使えたりとか、うんうんうん、そういう感じでなんか使えてくんならいいなと思って、なるべくこう新しく表現を始める人たちの助けになるような仕組みでないのかなみたいなね。で門限が売れた後に高額化するパターンでいくと、多分ね普通にやったらね儲かる人って売れた人なんですよね、
うんうん、
そこが結構もどかしいところでもあってね。
そうですね、
そうそうそう、そらだってサザンオールスターズの未発表音源とか欲しいでしょみたいな気になっちゃうから
そうですね、
そういうのはもう超高額でやられるとして、うん、でも本当に潤ってほしいのは裾野にいる人たちっていうか、
うん
う
ん、
もう10代の頃の僕だったりとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう人たちにこうなんかね還元があるような仕組みになって使えないかなみたいなことはね、
確かにそうですね、
考えたりしますけどね、
うんうん、
どうですかこう本当に。あとなんか俺聞いてみたいの NFT その環境負荷みたいな、
はいはいはい、
ビットコインとかはもうやっぱめちゃくちゃ電力使いますよみたいな話はずっと計算してるからみたいな、ね、はい、そうそう NFT に関してはどうなのかっていうのは。
そうですね、まあ、環境負荷の話が、まあ、去年ちょっと NFT がこう人気というか話題になり始めたタイミングでそういうのが出てきたんですけど、うん、はいはい、まあ、確かにビットコインとか、まあ、今 NFT がよく出されているそのプラットフォームにイーサリアムっていうものがあったりするんですけど、まあ、日本でも取引できるんですけど、そういったものとかっていうのはその仕組み上そのたくさん計算をしてデータの正しさを証明する検証するっていうようなあの仕組みになってるんですけど、まあ、確かにすごい計算はするんですけど、まあ、なんか最近の本当に出てきているプラットフォームであるとか、まあ、先ほど名前出したイーサリアムみたいなものであるとかは、まあ、今後そういう計算をたくさんする方法じゃない方法でデータの正しさを証明できるようにしようっていう風な方にこうどんどんアップグレードをしたりとか、もう新しくもまるで違うものを作っていったりとかっていう風にしているので、まあなんかそういう風な工夫っていうところがまあ最近増えてきて、そんなに環境負荷に関してはまああの今後どんどん良くなっていくじゃないかなっていうところとかもありますし、まあそこはもう本当になんかプラットフォームの選び方であの変わってくるので、
なるほどね、
はい、もしこうなんかそういうこれをやるためにどのプラットフォームがいいのかみたいなところとかであれば、まあ例えばその専門家が、
はいはい、なるほど、
まあ、専門家であればその辺って大体こう目利きできるので、うんうん、これだったら環境負荷が少ないものですよっていうのはまあ分かったりとかするので、う
ん、なるほどね、はい、なんかでもまだ聞いてまあすっきりイメージ捕まえて飲み込むことはまだできないですけど、うん、まあ、でもこれ何ができるかなっていう実験ってことですよね基本的にね。
そうですね、もう今この辺に関わってくるこの NFT とかに関わってくる事例っていうのは全部もう実験的なもので、うんうん、なんかよく海外とかでもそのアーティストが音楽を NFT にか、まあ、紐付けて販売をして、うんうん、でそれで生まれた収益がその NFT ホルダー持っている人たちに分配されるって仕組みなんかも出てきてるんですよ。
なんか株みたい
ですね。株みたいなんですよ。で、まあ、これまともにやると普通に証券なので、いろいろその規制とかレギュレーションの、うんうん、
あなるほど、
はい、を考えなきゃいけなくて、
税も引っかかってくるんですね。
税もゴリゴリ引っかかってくるし、うん、まあ、この Web3 の分野って基本的にこのレギュレーションあの規制っていうところと同行コミュニケーション対話をうまくやってあの作っていくかっていうところが一つの大きなテーマなので。
なるほどね、はい、でもこれ本当にじゃああれですね、民主化みたいな形で使うんだったらいいかもしれないですね。
そうですね、
ある種こう投機のターゲットにされると途端になんかちょっとね、
そ う
さんくさくなっちゃうっていうか。
そうなんですよ、だから本当に今途中後藤さんがおっしゃってたみたいに、その若手のアーティストの支援につながるようなお金の流れというか、その生態系を作っていく、
うんうん、
でそのための起点として NFT を利用するっていうのはすごくいいその使い方だなと思っていて。いや
そうですよね、はい、確かに確かに、まあここ何年かって本当にクラウドファンディングが支えてる現場ってたくさんあると思うんですけど、はいはい、もうちょっとなんか密なさっき言ったようにそのこれを買ってくれた人はなんて言うんですかね、そのコンサートの一番前で見れる権利みたいのを、はい、もうちょっとなんかこう 永続的にこう、うん、持たせたりだとか、うん、一回こっきりじゃなくてね、うん、だってあれなんですよ、俺結構ねあのライブハウス支援して、
ね、
めちゃくちゃドリンクチケット持ってるんですけど、はい、ガンガン有効期限切れたんですよあれなんかすごい全部 NFT だったらいいのになみたいな、10回分あの、ねねはい、あのなんかデジタルで数えてくれたらいいけど、はい、本当にアナログでなんかあの紙のチケットなんか例えば3万円支援したら3万円分とか送られてきて、はい、これ期限までに飲めないよなと思ったりやっぱり期限までにてか一回も行けずに終わったりしましたもんね、はいはいはい、もちろんそれ見返り求めてたわけじゃないですけど、はい、なんかでもつながりっていう意味ではね、なんかそういうのは ね、うん、細かい小さな本当に緩やかなつながりとかでものすごいたくさんの人が少しずつ支え合う感じで関係し合って、
うん、
っていうのに使えるかもしれないですよね、
こういうのはね、そうですね、うん、
本当に本当スマホの中にそのつながりのあれがあってみたいな、
そうなんですよね、
少しの出資とか出費とかでとか寄付とか贈与とかで、
うん、
実はたくさんの人が潤ってるみたいな、はい、その人 自身にも戻ってきてるぐらいの、
うんうん、
そういう循環がなんか作れたらね、
そうですね、
面白そうですよね、
うん、
前向きにちょっと考えてみたいですね、なんか誰かがやんないとそういう仕組み一生できないってことですもんね、
そうですね、うん、
はい、なんでミュージックアクセラレータープログラムマップね、全然俺聞いてなんでマップって訳すんだろうと思って見たら本当に MAP だったからマップちょっと脳が追いつかなくてはい、なんと5月8日までエントリーアーティスト募集中ということで、プロアマ年齢国籍問わずエントリーできます、詳しくは JWAVE のウェブサイトからぜひチェックをね、はい、ということで僕は多分音楽の多分プロデュースというかなんかやると思いますけれども、まあ、一緒に仕事できる人ね、あのぜひぜひ参加してくださって、なんか一つこう本当に今日赤座さんとお話したようになんかみんなが幸せになるような仕組みちょっと考えたいですね、やっぱね、
いや本当にそうですね、
何よりね、うん、こういうのはね、まあまあ、うん、冷静に考えてビジネスに使われたら一発で焼け野原じゃないまではいかないですけどその持ってる人たちが回収する仕組みになっちゃうんで
いや本当にその通りです、本当に、ね、後藤さんおっしゃる通りで、その最近やっぱそういうのが世界的にちょっと去年ぐらいから増えちゃって、
う
ん、
そうですね、
焼け野原が増えちゃったので、はいはい、そのあたりとかをやっぱりこうちゃんとみんなで参加して、うんうん、みんなで良くなってみんながこうその果実を分け合うみたいな、
そうですよね、
はい、そういう可能性は絶対この NFT とか Web3 にはあると思っているので、うんうん、まあそういうところをこうなんかちゃんと世の中に、作っていきたいなというところはすごく感じているところです、はい、
分かりました。ミュージックアクセラレータープログラムの進行状況はこの番組の中でエラミュージックアクセラレーションと題して随時紹介していきます。 JWAVE がデザインする一大音楽プロジェクトですね、ぜひ皆さんも参加応援していただけたら嬉しいです。岡澤さんありがとうございました。
ありがとうございました。You're listening to JWAVE Innovation World Era Podcast.